聖書朗読します。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観覧は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。
はい、それでは本日の題が視点を変えて元気を出そうという題で、中西先生にメッセージいただきます。
おはようございます。爽やかな秋の日曜日になりました。お元気になってまた礼拝に出席できて、感謝していらっしゃる方も多いかなと思います。さて今日は視点を変えて元気を出そうという題をつけました。まあ今読んでいただいた聖書の中にも、ですから私たちは勇気を失いませんという言葉が書かれてありますけれども、まさに、今の時代は本当にこの元気を失っているというか、元気がなくなっている国としても経済としてもモラルとしても学校としても家庭としても、まあ、いろいろなことで元気を失う、あるいは失いやすい時代だと思うんですね。ですから何とか元気をつけようとこういうふうに思うわけです。薬局行けば、ビタミン剤あるいは栄養ドリンクなんかを提供してくれるかも分かりません。趣味に生きるいろんなことで、元気をつけようとこうするわけです。しかし何でも お金がかかってしまうわけですね。しかし聖書が語るところは一銭も、銭というのは大体もう古い人間の言い方ですね。もといもとい1円もかからないでですね、私たちに無代価で提供してくれる元気をつける方法があります。それは視点が変わっていくということですね。私自身の信仰生活の中で視点が変わって元気が出てくるのを何遍経験してきたか分かりませんね。そうかというような気持ち、そうだったんだとか、やっていけると思ったり、まあ本当にいろんなことでそういう元気を与えられてきました。星野富弘さんという人がこういう歌を作っていますね。動ける人が動かないでいるのには忍耐が必要だ。しかし私のように動けないものが動かないでいるのには忍耐など必要だろうか。そう気づいたとき、私の体をぐるぐるに縛りつけている呪縛という鎖が解けたような気がしたと。ある意味では呪縛が解ける解けないという何か変化が特別になったわけじゃないんですね。歩けるようになったとか体が自由に動けるとかそうじゃないんですね。思いが変わるわけでしょ。思いが変わると今までは呪縛のようにぐるぐるぐるぐる縛りつけているような思いが外れていくわけですよね。そういうことはとっても大事だと思うんですね。ある種のこだわり、ある種の、確かに束縛させているような考え、あり方、こういうものが打ち破られていく。これは本当に素晴らしい醍醐味、人生の醍醐味だと思います。そういうのをたくさん経験していくっていうのが信仰生活の大きな祝福だと思うんですね。今日はそういう点に絞ってメッセージをしたいと思います。一言お祈りしてご用意しますので、本当にお取りください。天のお父様、あなたの尊い皆を賛美をします。今も聖歌隊の皆さんで賛美をされたように、本当に光り輝く私どものこの天気とともに、心もまた人生もまたそうありたく願います。主よ、あなたの福音、あなたの素晴らしいご愛、御言葉によってそのような光り輝く人生、思いが変えられていく人生、それを知ることができますように。どうぞこの御言葉を祝福し、語りますしもべを気になる方々お一人に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。さて、見方が変わる、視点が変わるということの第一に触れたいことは、 自分自身に対する視点ですね。16節を見ましょう。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています。パウロは外なる人と内なる人という言葉を使いました。外なる人というのは我々の体のこと、そしてまた体に付随したような身につけているもの、メンタル的なこともあると思います。地位とか富とか肩書きとか、そういう外なる人、それがここで語られていることなんです。これは衰える。しかし内なる人というのは神によって愛され、価値づけられ、罪の許しと永遠の命をいただいた私、クリスチャン、そういう内なる人は日々新たにされています。そういう自分、これが内なる人なんですね。で、我々の人生というのは、まあ、ゼロからスタートしますね。みんな裸で生まれるわけですね。ゼロです。そこにいっぱいものをくっつけていくわけです。小学校に上がるようになると教育をつける、あるいは学生時代が終わると、仕事、資格、いろんなものを身につけていく。富もつくでしょう。あるいは地位もつくでしょう。マイホームもつくでしょう。いろんなものを身につけていくわけです。いわば人生とは獲得と言ってもいいと思うんですね。ところが獲得ということでずっと突っ走っている間はいいわけですけれども、しかし獲得だけが人生になるのではないんですね。残念ながら獲得の反対が起こってきます。喪失とか衰えるとか。だから前向きの人間にとっては衰えるとか失うとかいうことに極めて弱いし、心細くなるんですね。こういうことを考えていくときにですね、まあ人間の体も衰えますし、経済も衰えるときもあるし、問題も、あるいは得ていたものを失うとかですね、こういう喪失、衰えるということは現実なのですけれども、それに極めて弱いのが現代人だと思うんですよね。でもね、クリスチャンでない人でもね、すごいなぁと思う、初めから衰える以前にない状態で生まれてくる人っているでしょ。時々お話をします、あの五体不満足乙武弘忠さんっていう人がいますね。まあ、この前その方について少し触れましたけれども、五体不満足という言葉はあまりいい言葉じゃないですよね。で、英語版皆さんご存知ですか？英訳はそう書かないんですね。五体不満足という直訳しない。英語の詳しい方はもう読めばわかると思いますが、No one is perfect ということなんですね。誰も完全なものはいない。はるかにその方が素晴らしいでしょう。人間みんな弱さがあり、障害がある。ことさら五体不満足なんて言わなくても、誰も完全なものはいない。まあ、乙武さんの考えが出ているのだという気もします。しかし、まあ、乙武さんの素晴らしいこともそうですけど、お母さんがやっぱりすごいと思うんですね。お母さんがですね、あの乙武弘忠さんが生まれたとき、なんて言ったか。まあ、かわいいって言ったって言うんですよ、思わず。両腕、両足ないんですよ。その生まれてきた男の子を見て、まあ、かわいいって、思わず本音が出たんですね。本音というものは、もう何の、こう、てらいもなく、構えもなく、思わず出てしまうものでしょ。こういうお母さんのもとで育つんですよ。だから喪失とか衰えるとかいうことを超えてるんですよね。 幸せの条件って何なのか、お金があるとか地位があるとか全然違います。そんなものを持っていたって不幸だと思っている人はたくさんいますからね。何なのかというとね、物事をね、受容できるかどうかです。体つきでも環境でもそうですけど、それを受け入れることができる人は幸せなんですよね。自分自身を受け入れる、自分の環境を受け入れる、自分のルックスを受け入れる、起こっている事柄を良しとして受け入れていく、そういう人は幸せなんですね。乙武さんがどうして幸せな人生、あんなに積極的に生きれるか、それは自分を受容してるわけですよ。お母さんも受容した環境を作ったんですね。そこは立派だと思いますね。クリスチャンの人もやはり紹介しておく必要があると思いますが、レーナ・マリアさんも知っている方も多いと思いますが、長野オリンピック、冬季のオリンピックで招かれて皆さんを前にしてアメイジング・グレイスを歌ったクリスチャン歌手ですね。両腕は全くないわけです。で、片足だけ、もちろんもう一つの足もあるんですが、半分の長さしかないんですね。どっちだったかな、左足が右足の半分の長さしかない。でサリドマイド時かというとそうじゃなくて、全くそういうことはなかった。原因目の障害を受けるんですね。で、この人の取材が当時朝日放送のニュースステーションという久米宏さんが持っている番組で紹介された。私は第一回から、たまたま見ていたんですけども、こんな人もいるんだなと思っているうちにアメイジング・グレイスが聞こえてきたんで、音楽が大学に入っていましたね、あの当時は。アメイジング・グレイスが聞こえてきたので、ひょっとしたらこの人クリスチャンかなと思ったのが第一回目で、第二回目が彼女の生活ぶり。もうその時にはですね、音楽大学を卒業しましてアパートに入ってるんですね。一人でですよ。そして料理をしてるんですよ。こっから先ないんですけど、全くないわけですけども、足で包丁を掴んで、そしてタタタタタで高い椅子を作ってもらって、そこに乗って車を運転してる、足、片足でハンドルをこうやってるんですね。それも必死でという感じじゃない、エンジョイしてるって感じでした。で、第3回のさすがに久米宏さんたちも招こうということになったんですよね。そしてテレビ局に招きました。彼女が入ってきた時には一度総立ちして拍手して迎えたんですね。で、いろんなインタビューを試みている中で久米宏さんが一番聞きたいところを聞いたんですね。レーナさん、僕なんかは五体不満足というのじゃなくて五体満足なんだけれども、しょっちゅう死にたいなんて思うんですよ。でも失礼だけども、レーナさんは障害を持っておられるなのに、どうしてそんなに元気なんですか、どうしてそんなに喜びを感じていらっしゃるんですか、こう質問したんですね。なんて答えるかなと思ってたらですね、二つのことを彼女は答えました。一つは、それはキリスト教信仰の一つはおかげだと思います。もう一つ、でもね、私このハンディが好きなんですと言ったんですよね。乙武さんと通じているところがあると思いましたね。自分のハンディが好きだって言うんですよ。いろいろ工夫して足の指を組んでしてやる言い方、日本だったらどうですか、かわいそうとか、あんたそんでなくてよかったねとか変な感謝をさせたり。で、このレーナさんはご自分でトラックと書いておられますが、短いのでちょっとだけ読みますと、私は今まで出会った人たちから必ずと言っていいほど、あなたは体の障害がありながら全然弱音を吐かないし、そうかと言って無理して頑張っているようにも見えない、どうしてそんな風にしていられるのですかと聞かれました。日本のテレビ番組に出演した時も同じようなことを質問されました。それは先ほどのことですね。そんな時私はこう答えます。 どんな時にも神様は私を見捨てられないし、信じる者に前向きに生きる力を与えてくださるからです。困ったことが起きた時、完全に耐えることができるイエス様というお方を知っている人は、人生を成功に導く鍵を持っているようなものだと思います。聖書に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという言葉があります。神様はいつも愛してくださっていることが分かれば、自然に喜びと感謝が湧いてきます。それが私の生きる力なのです。イエス・キリストを知って、自分の全人生を受け入れていける。それは問題がない状態というのではないんですよ。レイナさんのように問題も不便な時は確かにあると思いますよ。乙武さんも僕は不幸じゃないけど不便を感じることがある。正直言ってます。けれどもそれをイエス・キリストによって万事を益に変えられる神がいらっしゃるという信ずる信仰は外なる人だけ見てないんですよ。外なる人は衰えるわけですよ。体も衰える。持っている財産もなくなる時もある。獲得した信用もなくなる時もある。地位も剥奪される場合もある。外なる人は衰えるんですよ。だからそれしか見ていないと、もう必死で、あーってなるんですよ。だから今、3万人以上の人たちが、残念だけど、かわいそうだけど、死に急いでしまうんですよ。内なる人を見ていく必要がある。それは、神がこの私を作り、私のために死んでくださるほど愛の対象として見、そして私を良しとしたところに置き、今私は理解できないとしても、神が全てのことを益に変えるために、栄光を表すために今導いていらっしゃるということを信ずることができる世界、内なる人は日々新たにされています。視点を変えていただきたい。これ第一の点です。第二の視点は、苦難に対する視点ですね。17節を見ますと、今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない、重い永遠の栄光をもたらすからです。パウロは自分の経験してきた困難を軽い困難と言いました。いや、それはちょっと謙遜なんですよ。大変な苦しみですよ。肉体のトゲもあったし、教会を設立していく迫害に出会う、鞭を受ける、牢獄にぶち込まれる、様々な重い困難を経験してきたんですよ。でも軽い困難と言う。威嚇して言ってるんですか？いや、そうじゃない。なぜ軽い患難と言えるかというと、重い永遠の栄光をもたらす。計り知れない。つまり、受けている患難が、主にあっては、天の御国に帰るとき、あるいは地上でも、ぼつぼつ与えられることも起こるわけですが、永遠の栄光に変わっていくことを知っているからなんですね。だから患難だけで終わりません。たとえ地上で観覧の人生だけに見えても、天に帰った、よくやったねと、もう大絶賛、大称賛の世界がある。そういう重い永遠の栄光をもたらすということを知ってる。だから試練ということをね、辛いとかね、苦しいとか言うだけで終わるんですかって、やっぱり思うんですよ。あるクリスチャンがですね、まあ、ある人がクリスチャンになって洗礼を受けたんですね。で、その職場でですね、洗礼を受けたということを当然みんな知っていったんです。証しをしたから。で、その職場の中で、まあ、非常に熱心な創価学会の人がいて、いろんなことで意地悪をするっていうんですね。で、本当にこう、いじめ、今でいう惨めみたいなもんですね。で、それを聞いて、まあ、水曜日にやってきて、祈祷会で、お祈りしてくださいって、こんなことになりました。するとですね、まあ、皆さんは心配するんですね。ハラハラドキドキ、ドキドキ、ドキドキです。 というのも洗礼を受けたばっかりに嬉しいことよりも迫害が起こるんですからね。だから大丈夫ですか、耐えられますか、みんな聞いてくれるわけです。まあ、親切で聞いてくれるし、愛を持って聞いてくれるんですが、ある時その兄弟はこう言ったの。皆さんは私がそういう迫害に耐えられますかと聞いてくださいます。でも誰一人、マタイ伝のところに書かれてあるように、迫害、私の名の上に迫害を受ける者は喜び喜べと、あなた方の受ける報いは天において大きいから、だから私が耐えられるかと、迫害に耐えられるかと心配して聞いてくださいますが、そんな大きな喜びと報いに耐えられますかと聞いてくれる人は一人もいませんねと言ったというんですよね。そんなこと言いたいですね。まあ私は信仰というものを理解してもらいたいと、本当にそれぞれのところで語るし、まあ皆さんともお会いし、いろんな方々伝道してるわけですね。と同時にですね、クリスチャンがそういう考え方にならないかなと本当に思うんですよ。同じようにね、重い観難というね、もうそれが全てであるかのようにね、その兄弟は、皆さんは私がその迫害に耐えられますかと聞いてくださいますが、誰一人として喜びに満ちた報いに耐えられますかと聞いてくれる人はいませんねと、見上げた信仰と私は思いましたね。事実パウロはここで、今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです、言い切ってるでしょ。だからあなたが受ける観難は神が見込んだ上でのことなんです。神様はこの人と思う人にその観難をお与えになるんです。そしてそれはそれだけでは終わらない、永遠の栄光をもたらすそのプレゼントが待ってるんですね。そのような思いを私たちもう一度視点を変えられていく必要があると思うんですよ。これが第二のことですね。第三のことは、それは現象に対する視点ですね。18節、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。皆さん、あなたは見えるものに支配されてませんか。こんなことが起こった、こんなになったという現実現象、確かに私たちは明日が分かりませんから、1分1秒先のことが分かりませんから、今起こっていることは全てのように思う。しかし聖書をよく知り、信仰を学んでいくならば、過去も現在も未来も一点で見ることのできる神様がいらっしゃって、今見える世界だけが全てではなくて、見えないものにこそ目を留めていく世界があるのだ、信仰によって捉えていく世界があるのだ、見えるものは一時的なんだ、辛いことも悲しいことも涙することも屈辱と思うことも自信喪失することも一時的なんです。見えないものはいつまでも続く、現象を支配なさる神がいらっしゃる、その神がいつまでも続くお方として私たちにいらっしゃる、創世書は励ますんですね。視点が変わればですね、ゆとりが生まれます。今までもう圧迫されていた思いがから解放され、視点が違う見方ができるようになると、ちょっと楽になる。星野さんが経験したように、呪縛がこう外れていくというか、ゆとりが生まれてきます。ゆとりが生まれてきますと、事態が新しく展開していくことも経験してきます。まあ見方が変わりますとですね、まあ、富士山を見ていて思ったんですけども、例えば東から見ている富士と 当然西から見える富士は違うわけです。近づいてきますとまた富士は違う姿を示します。裏に回るとまた違う富士に見えます。いろんな富士山ってやっぱり日本が誇る山だなとこう思うんですけれども、一つのものでも場所が変われば見方が変わるでしょ。思いが変われば事態はやっぱりそれだけ動き始めているように感じるんですよ。不思議な神の摂理です。そして実際に事態も動きます。一番動かないのは視点が動かない、見方が動かない、そこに問題があります。今時代は元気を失っている時代ですけれども、視点が変えられて元気を出そうじゃないですか。聖書のヨセフの人物も思い出しましょう。いじめられ、臭い飯を食べ、誤解され、また恥ずかしい目に遭い、そういうヨセフが数十年後、30年後どんなに変わっていたか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことの計らいとなさいました。そういう神がいらっしゃる。だから地上にものを視点を見るのではなくて、支配なさる神に目を上げて元気を出そうではないですか。お祈りして終わりたいと思います。天の地の神様、今日視点を変えて元気を出そうとメッセージをさせていただきました。主の神様、私どもは生来自分の置かれている環境や現象に支配されるものでございます。そして何とかして獲得という人生を突っ走ろうとします。それが私たちの生来の在り方です。しかし現実は獲得から喪失や衰えを経験していく。それは時として現実として起こってまいります。そのことに耐えられなくて、現実を見れなくて、何とか必死であがいたりもいたします。現実をなかなか受容できません。天の道様、虚勢を張ったり、あるいはまた自分自身を見失ったりもする私どもでございますけれども、それを承知の上で御言葉を語ってくださり、私たちに視点を変えなさいと励ましを与えてくださいます。どうぞ今そのような状況の中にある方々お一人お一人、どうぞ神様が祝福をしてくださって、本当に視点が変えられ、自分自身の見方が変えられ、あるいはまた苦難に対する見方が変えられ、あるいはまた現象に対する見方が変えられて、本当に主ご自身を見上げ、いつまでも続くからですと言われる神様、そして勇気を出そうと励ましてくださる神様、どうぞ主がお一人お一人を変えてくださるように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。